いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
はい、皆さんこんにちは、今日の担当は京都府建築士会、ラジオ部会東島和生と、もう一人、
同じくラジオ部会の、松田陽子です。
はい、今日は二人で送りたいと思います。よろしくお願いいたします。皆さん金環日食どこで見られたでしょうか。すごい、楽しい時間が過ごせたんじゃないかなっていうふうに思ってます。今月は、月の和学区のまちづくりをテーマにゲストをお迎えしております。はい、今月は、月の和学区の、まちづくりをテーマに、ゲストの方をお招きして、お話を聞いています。最終週の今日は、月の和学区父連合会、連合協議会会長の、池田芳穂さんに来ていただいております。池田さんこんにちは。
はい、こんにちは。
よろしくお願いいたします。池田さん、まず早速なんですけれども、はい、月の和学区について、はい、教えていただきたいんですけれども。
はい、月の和学区は東山区では一番、はい、南の端の学区です。
はい、
でそれより南は伏見区になります。
はい、
で東は稲荷山で、うん、西は鴨川、
は
い、はい、に囲まれてます。で大体東福寺が大体月の学区の、東福寺の境内が月の学区の大体の、はい、を占めてますので、
は
い、東福寺の中に月の小学校があるというような感じのところです。
すごい、はい、いいところですよ ね、
そうですね、
はい、緑に囲まれたすごいイメージがあるんですけれども、
はいはい、
学区の方なんですけれどもね、はい、まあまあ、すいません、イメージ的にちょっとその細くなってるところにあるのかなっていうふうにも思うんですけれども、
はいはい、
やっぱり幹線道路とか交通機関っていうのは、
そうですね、道路としては本町通り、
はい、
それから師団街道、はい、2つがメイン の、 南北の通りですね。
あ、はい
はい、それから、電車は、京阪電車と、うん、それからJR 奈良線と、はい、が南北に走ってます。
東西はやっぱりそのもう幹線道路というよりは生活道路に使われてることの方が多かったりするんですかね。
そうですね、一番北側が、うん、九条通りになりますので、
はいはい、
一番大きな通りになります。はいはい、であとは十条通りまで、うん、もう広い道はないので、はい、だいたい生活道路という感じの道路が多いですね。はい、
ですか。その、ま、南北 の、 その大きな通りも含めての学区なんですけれども、
はい、
やっぱりその中の通学路としては気をつけたい場所っていうのはたくさんあったりするんですね。
そうですね、かなり狭い道を子どもたちが通学してますので、はい、それと、朝の本町通りもかなり車の通行が多いんです。
はい、
それで、一応見守り隊を、うん、はい、していただいて、ご協力いただいて、
はい、
地域の交通安全対策協議会の皆さんと、
はい、
うん、地域のボランティアの方と、
はい、
で子どもの安全見守り隊を結成してます。
はい、まあまあ見守っていただいて、その車との接触事故とか、
ね、
いろいろ気にしていただいて、はい、子どもたち通学していくって感じですかね。
そ
うです
。はい、それと、まあ挨拶ですね、おはようございますっ ていう挨拶をメインに、うん、はい、あの見守り隊の方たちもしていただいてますので、うんうんうん、あの子どもたちも毎日のことですのでね、うん、おはようございますって言って、はい、学校行きますので、はいはい、
すごいそのあれですね、その毎日その、ま、知った近所のおっちゃんとかおばちゃんとかにおはよう言って行くのはいいことですよね、
はいはい、
地域のみんなで、あの顔を知ってる人たちがと、はい、いうことですね、
はい、
あ、そうですか、そうですか、あの、やっぱりそのさっき言ったはったその交通量多かったりということもあるんですけれども、
はいはい、
あのどうですか、その、スクールゾーンで通行止めにしはる地域があったりですとか、あの何ですかね、歩きやすい道をっていうのもあったりするんかなとも思ったりもするんですけど、やっぱりもう見守っていただいて、
ね、あの一応まあ皆さん生活に使われてる道路なんでね、はい、通行止めはちょっと難しいかなと思います。で、はい、道も細いので、うん、歩道を作るということもちょっと難しい場所になってますので、
もうあの線引いてあるとこをちょっと気にして歩いてっていう感じですか。
はい、はい、そうです、
はい、ね、やっぱりでもまあそうやって皆さんで見守って、はい、あの通学を安全にっていうのはすごいね、あの気持ち的にもいいことですよね。
そう、はい、そうですね、
はい、あの学校の中でね、はい、あのまあその見守り隊で活動されてたりっていうこともあるんですけれども、
はい、
あのまあその他自治連合会の会長さんとして気になられてることとかっていうのは何点かあったりもするんですか。
そうですね、まあ、いろいろとありますが、うん、まあ地域の外の話にもちょっとかかってきますのでね、
はい、
あの今あのちょっと学校が、うん、統廃合の問題がありますので、
はいはいはい、
地域の外の問題とも関わってきますので、うん、ちょっと今のところそれはお話はまだできませんの で、
はい、はい、そうです、あの池田さんね、
はい、
元消防分団長もされてたっていうふうにもお聞きもしてるんですけれども、
はいはいはい、
消防分団長として、ずっと活動されてて、
はい、
月の和学区っていうのはどういう消防分団長から見た月の和学区、
はい
はい、ってどんなとこがありますかね。
まあ、やっぱり文化財の、うん、はい、たくさんあるところで、
はい、
特に小学校区、一つの小学校区に、はい、国宝が3つあります。
すごいですね、はい、3つ、
ね、まあ、あんまり小学校、一つの小学校区に国宝が3つもあるというところは、
うんうんうん、
日本中探してもあんまりないんじゃないかなと、うんうんうん、それは一つ、まあ、子どもたちにも自慢にしていいよということで話はしてます、
うん、
そ
うですね、はい、その3つっていうのは どことどこなんですか、
ね、ね、東福寺の三門、
はい、
はい、それから両銀庵の北条、
北条、はい、はい、
それから、それは2つは東福寺です、
はい、
それからもう1つは法性寺というお寺の、うん、木造の千手観音、
はい、
観音像ですね、
はい、
が3つ、はい、はい、ございます。
その
他に、
はい、
その他に、
はい、
ごめんなさい、重要、重要文化財がたくさんありますのでね、もう学校の周り重要文化財
だらけ
なん
です。そうですね、はい、両銀庵というのは、東福寺の塔頭になって、ってことですよね。
そうですね、はい、
同じ敷地の中でってことですね、
はい、
あ、そのね、
はい、
まあ、学校の中に3つあってっていうんですけれども、
はい、
消防団として、そちらに出向かれて、そちらで何か活動されたり、特に国宝だからということで
じゃなくて、はい、まあ、東北全体でですけども、はいはい、消火設備の、うん、点検とか、
はい、
それから水を放水して実際に水が出るかどうかという実験をやってますね、
はい、
訓練をやってます、はい、
そのね、 国宝とかそのお寺 の、 その消防団の方がそうやって整備されたりとか、はいはい、あの訓練されたりっていうのと、はい、その実際住まわれてる、はい、あの町中ですかね、はい、そちらの方の、活動っていうのはねやっぱり同じようにその町中を町中でやっぱりその町中用の訓練があったりするんですかね。
そうですね、はい、消防団としては、はい、そうです、特にあの神戸の震災以降、
はい、
あの各分団に、うん、あの小型動力ポンプを、はい、あの配備されましたんで、
はい、
それをみんなが使えるようにという訓練を、はい、年に数回やってます、
はい、
それから、団としては一人暮らしのお年寄り、
はい、
かなり増えてますのでね、やっぱり月の枠も高齢化が進んでますので、
はい、
そこへ防火訪問に、はい、行かせていただいたり、
はいはい
はい、しております。
月の輪分団、消防団のね、
はいはい、
メンバーの方ってたくさんいらっしゃるんですか？
ね、定員は20名なんですが、
はい、
今んとこ18名だと思います。
あ、そうですか、
はい、
で、言うとその、18名20名までの方で、
はいはい、
その国宝がある、ところではそちら用の訓練もしないといけないですし、はいはいはい、街中は街中でまたそれ用の、ね、訓練もされないといけないです、はい、すごい大変な地域のお仕事ですよね。
そうですね、消防団は
消防団大変ですね、
意外とお忙しいんじゃないですか、うん、お仕事をしながらそれをこなされるっていうのは、はいはい、
そうですね、
皆さん
そ
れぞれお仕事が、
実際に災害があった時も、はい、出動しますのでね、
うん、
かなり過酷ですね、言えば。だけど、それをね、本来は言いたくないんですよ。はい、それ言うと、新たに入っていただく、いただけないんで、楽しいですよ、いいとこですよって言いたいんです、本当は。
でも、やっぱりそうやってしんどい訓練とかも一緒にして、
はい、
地域の中のね、何ですかね、コミュニティであったりとか、
ね、つ
ながりっていうのはすごい深まりますよね。
はい、そうです、はい。
そうですね。
はい、若い方もいらっしゃるんですか？
今、若い方、ちょっと2、3に入っていただきましたが、だいたいどちらかというと消防団も高齢化ですね、
はい、若い方に入ってほしい。
そうですね、はい、女性の方もいらっしゃるんです
か？はい、女性団員が今5名おりますので、
すごい皆さんすごい活躍されてるんですよね、
はい、
で先ほどもね、地域全体もその消防団自体も高齢化っていうふうにもお聞きもしてるんですけれども、
はい
はい、その、防火訪問の時っていうのは、はい、やっぱり一件ずつ、
そうですね、
伺ってお話を、はい、ですか？
地域の、その地域の、はい、老人福祉員とか、社会福祉の、はい、民生委員さん、
はい、
を通じて、家をご紹介いただいて、
はい、
それで、お話をさせていただくと。
はい、
初めご紹介いただいて、
そうですね、
まず話を通していただいて、
ね、
安心していただいて、ということですね。
はい、はい、だいたい冬の、ストーブを出す前ぐらいには、一回必ずやるようにはしてましたね。はい、
それもなんかやっぱりその高齢化になるとその訪問する先も増えてくるから大変ですね。
そうですね、
やっぱりね、
一遍に全部は回れませんのでね、場所を決めて、
ね、
毎年毎年こうちょっとずつ場所を変えていう感じで回らせてもらってました。
はいはい、でそのシーズン始めだと、これから使うストーブちょっと気をつけなあかんなって皆さんね改めて思ってくれはりますね。
はい、そうですね、はい、
ですね、そうですか。そのね、地域の方、高齢者の方もそうなんですけれども、さっきも言ったあった、その小学生に向けて、
はい、
国宝のある地域やねんでっていうことも含めて、その消防団のお話もされたりもして
はるんですね。そうですね、年に1回、はい、4年生対象だったと思います、うん、4年生だと思います、はいはい、4年生対象に消防団のお話を、うん、年に1回させていただいてます、はい、その時に、文化財の大切さとか、
はい、
後で残していかないかんよというようなお話もさせてもらってます。
その時はその、文化財の話もあって、
はい、
その消防団の 消防団はこんな仕事してんじゃねえっていうふうにお伝えしてはるんですよね。そうですか。やっぱりそうやってその小学生とかがその地域の、ことを、まあ、消防団員さんを通していろんなことを知っていくっていうのはすごいいいことですよね。地域の人やし、そこから生の声やし、はいはいはい、住んだはる先輩にもなるしってことですね。
はい。
はいはい、ですね。あとね、その東、ごめんなさい、東福寺さんなんですけれども、
はい、
その、学区の、はい、まあ、大半を占めてるっていうことなんですけれども、はいはいはい、その消防団とかその、まあ、地域のつながりみたいなのも、はい、まあ、特別にあったりもするんですか。
そうですね、
はい、
通天橋っていう、まあ、皆さん観光でこれもみじの時期に来られるところですけども、はいはいはい、地域の人に、うん、1日か2日か、うん、開放していただいて、はいはい、無料で通れるという日を、生き生きネットワークという、
はい、
組織がありますので、
はい、
それの皆さんでやっていただいてます。それは東福寺さんにご協力いただいて、
はい、じゃあもう本当にいろんな面でその地域とのつながりを持ってあるんですよ ね、
そうですね。
その言うと全国からそのためにそこに見に来はるようなとこやけど、はい、やっぱり地域の人たちにもやっぱりそういうつながりがあってってことなんですね。
そうですね、はい、
ですか。そうですか。池田さんね、
はい、
今ちょっとその、消防団の話とかお聞きしたんですけれども、はい、ずっと、月の和学区で、自動車の整備工場されてまして、
はいはいはい、
私、収録の前にお伺いもしてるんですけれどもね、はいはいはい、その時車の鍵のことをね、
はい、
ぜひ注意していただいて、それからも改めてるんですけれども、はいはいはい、私鍵を家の鍵とか車の鍵とか、はい、実家の鍵とかじゃらじゃらじゃらじゃらつけてるんですけれども、それをそれあかんよって池田さん、
そんな方多いですよね、
はい、言ってくれはって、
はい、
はい、で、やっぱりすごいその プロの目から見るとそういうのは気になられますか？
そうですね、はい、鍵を入れて、うん、走行してる車走ってる間、はいはいはい、ずっとこう下向けに荷重がかかってますので、
ね、
う
ん
う
ん
う
ん、
下向
きに、
はいはいはい、で、うん、それでどんどんどんどんすり減ってきますので、鍵の方が、はい、でしまいには何もしてないのにスポッと抜けて落ちると、まあ、かなりの年月が経ってからですけど、
はい、でももうそれ聞いてから、はい、すごい、もう絶対やめようと思いました。
できればだから車の自動車の鍵は車の自動車の鍵だけでっていうふうに使っていただくのがベストかなと思います。
はい、ありがとうございます。皆さんもぜひぜひ
ちょっとお役立ち情報です、
はい、で、ね、そんな風にいろんな活動、自治会長さんもされてるし、元消防団の分団長もされてるしということで、はい、地域にもずっといてくださるんですけれども、またこれからも地域のために会長として、
はい、
よろしくお願いします。
今日は
どうもありがとうございました。
どうも
ありがとうございます。
京都ひと町出会いもん、
教えて建築士さん、下村静子です。教えて建築士さん、5月の登場されている方、この方です。
はい、山本翔造です。
はい、
よろしくお願いします。最後だけ
ですね。はい、はい、ずっとね、山本さんがこうされてきたこと面白いなと、はい、お仕事にしろ、はい、まあそれに関連するね、ことにしろ面白いなと思ってたんですが、はい、仕事以外のことを最後に、
もう仕事みたいなもんなんですが、もうやってること変わりませんね。
どんなことなさってるんですか？
ちょっとまだ、もうちょっとだけ言います。はい、あんまりたくさん言うとあれなんで、ソマビト工房っていうのをやってます。
ソマビト工房、
ソマビトというのはね、木こりのことらしいです。う
ん、はいはい、
山で暮らして、山で生活してる人、木こりですよね。うん、まあ、その、京都の、まあ、地域産材、京北の木なんかをこう、もうちょっといっぱい使ってもらおうと。いう情報拠点にしなさいということで、はい、浮世区の、まあ、風っていう風っていうんですけど、風っていうところで活動してます。
活動というと具体的には
いろいろあるんですが、
うん、
一つは親子植林体験
です
。
お、
はいはい、これね、植林体験いうとなんか体験して終わりみたいな感じなんですけど、だんだんこう パワーがついてきまして、うんうん、今5年目なんですけども、今年は70人の予定やったんです、植林で、
はい、
実はそれが雪で雨でね流れたんです。
あら、
でその後我々スタッフ20名で植えたんですけれども、はい、70名の参加がありました一旦。
はあ、はい、
で実際にその山にまあ木を植えるわけですね。その、まあ、山の循環をまあ即すという意味で今年は500本の苗を植えました。
うーん、
はい、ヒノキ苗を
500本植えられる場所が京都にあるってことなんですね。
何本でもあります。
京北町に
あります。
はい、いやなんかほら荒れてるって聞くじゃないですか。
あ、はいはい、
だから、はい、いやそういうところきれいにして切って切り出さった後にやっぱ植えるわけでしょ。
そうですね、その、うん、その前段階までは山西さんにやってもらうんですけども、はいはいはい、ところがねその鹿が実は僕らが植えたところなんですよ、それ、うん、でそれを鹿が食べてしまって枯れてしまったんです。
あ、
で悲しいけどもそれを引っこ抜いてまた植えたんです。
あ、
で鹿ネットっていうのをやるんですけども、うん、本当にちょっとした隙間があるとそこから一挙に入ってきてもう 2晩ぐらいで500本ぐらいすぐ食べてしまうんです、
うん、食べ尽くす。そうですね、です今ね鹿もやっぱり食べるものに困っている状況になってるということですね。
そうですね、う
ん、はい、他にもあるんですか。はい、
あとはまあ親子もこう教室とか獣育セミナーとかそういうまあ
獣育セミナーっていうのは、
はい、獣っていうのは住む、はい、育てる。
あ、はいはい、
で木育っていうね言われてる方もおられますけど木の教育っていうことですよね。暮らしを、まあ、教育するっていう育てるということなんですけれども、うん、
はい、
あの建築士でもね杉ヒノキの区別がわからない人間がいるんですよ、悲しいけど。でそれはねもうしょうがないことなんですけども、なんで僕は悲しいかと思うとやっぱそれぞれにあの特徴ありますよね、うん、柔らかい木、硬い木、水に強い木、うん、それが分からないと多分使えないと思うんですよ。
どこに使ったらいい木かっていうのがつまりね、
でそれを小さい子にもあの体験してもらおうと思って、はい、それこそクスノキっていう木ありますよね、
はいはい、
でクスノキは小脳を、うん、まあ、取るんですけどもすごい結構刺激臭があるんですけども、うん、でそういう木なんかもこう匂い嗅いだりするんです。
防虫剤代わりにね、ダンスの引き出しに入れたりしますよね、
だからそういうのになるとやっぱり本当に聞いたらいろんな匂いがあっていろんな肌触りがあって、うん、重さも違うんやっていうのをまあちょっと体験してもらったり、あとは結構大きなミニチュアハウス結構大きなね、それを伝統工法で作ってあるんですけれども、
うん、面白そう。
それのまあ立て方をしていくと、でその中にこう最後は寝そべってどうや気持ちいいやろうって触ってみとか言いながら小学校へ出前授業をします。
あ、それ小学校に行って授業やったんですか。
そうですそうです。
あら、面白い。
一つはね授業で、あとは土曜講座みたいなのやったんですけども、1回3箇所やったうちの一つは授業の中に組み込んでもらいました。
今でもほら子どもたちの、まあ、特に男の子の将来になりたい職業は、って聞かれて大工さんっていうのが上位にいつも
来てますよね。嬉しいですけど、
ね、だから、そういうふうなこう、経験した子は、もっと関心を持ってくれるかもしれないですね。
その親子木工教室なんかでも見てるとやっぱり物を作るのは楽しいなってその頃は多分感じてるやろっていうのが本当に分かるんですよ、うんうん、ひしひしと、
うんうん、
で気を触って気持ちいいって思ってるかなって思うとやっぱり僕らも嬉しいし、そんなことやってます。
またもう山の木々に囲まれてるっていうのはなんとなくね気持ちがこう良くなったりしますが、うん、山本さんも山にも入られるんですか。
はい、入るんですよ木こりもしてます
あ、そうか、さっきおっしゃってましたもんね。
いやいや、その木こりってその人は木こり、あの木こり、その人工房っての名前だけで本当は全員がその人は木こりしてないんですよ。
あ、じゃなくて山本さんが、
私はちょっとまだ違う巻クラブっていうところで、あの木こり見習いをしてまして、前に一回チェーンソーであの山に入ったんですけども、今度は5月にはちゃんとチェーンソーの使い方を教えてもらって、あのね針葉樹っていうのは歯がまっすぐこう立っているから、はい、こけていっても割と素直にこけるんですよ、
うんうん、
ところが広葉樹は枝がこう乱雑にというかこうランダムに出てるんで、うんうん、
重みがいろんなところに、ね、
そうなんですよ、回転しながらこけてくるんです、うん、で僕ね それをこれぐらいの幹のやつっていう30センチ弱のやつを切ったらそれこそ回ってきてチェーンソー持ったままあっと動きが止まってしまって、うん、それチェーンソー持ったままですよ。
あら怖い怖い。
ほんで逃げられへん状況になって、ほんで後で怒られました山梨さん。
やっぱりこうきちんと習って、木は切らないといけないということ、はい、
それは全く山再生をすると。
あ、そうか、ただ単にそれ木切るのだけが目的じゃなくて、
それともう一つは出てきた木を、薪ストーブに使うと。でそのユーザーさん、うちのお世さんもいるんですけども、うん、そのユーザーさんも交えて、まあ、そういうなんていうかなこうつながっていく循環をしないと、単に体験とかだけではやっぱダメなので、うん、 そういう、まあ、仕組みを作ろうとしてるんですけども、まあ、なかなかそこまでそう一気にはいきませんけど、
山持ってる人、木切る人、それ運んで、はい、で使う人、そこまでね、つながっていかへんかった、
はいはい、で全く出てきたやつをみんなで食べるとい
いですね。いやいや、なんかあの1ヶ月ね、山本さんのこう横顔プロフィールご紹介いただきましたけれども、はい、本当にあの楽しい暮らし方なさってるんだなと、お仕事も含めてね、伝わったんじゃないかなと思います、はい、どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
はい、今日は、月の和学区の池田さん、池田義穂さんにお話を伺いしました、月の和学区のことや、あの消防分団のこと、いろいろたくさんありがとうございました。
ありがとうございました。
松田さん、どうも今日はありがとうございました。
いえいえ、何も役に立ちません。
それでは失礼いたします。
京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。